それではですね、まず、今回はそのダウンロード茶室によるです、まあ、国宝が写し、今入ってみよう展覧会なんですけれども、この展覧会がですね、始まる、前にですね、一つの伏線がありました。で、まあ、なかなかこちらでも展示をするのはそんな簡単ではありませんので、まず名古屋からこちら全ての舞台を運んでくること、それから場所の確保、いろんなことがありました。で、そもそもどうしてダウンボールで、こういう茶室を作ることになったのかと、先ほどちょっと質問を受けたんですけれども、多くの人が欲しいようになりたいことだと思います。で、このダウンボール茶室はですね、まあ、その山田浩二先生の方から、まあ、発案があったときに、一緒にですね、名古屋の茂山女学園大学の村上先生、新先生がですね、同じようにその研究室で、ダウンボールの茶室を山田先生と一緒に作られています。でそのあたりの経緯のお話からですね、村上先生の方から少ししていただければと思いますので、村上先生よろしくお願いいたします。
そもそも、山田浩二は大同大学、名古屋の建築家として活躍して、名古屋の大同大学で、教鞭を取るという状況になりました。で彼は、このダンボール茶室を実現する半年ほど前に、実は愛知県の若手の、アーティストやデザイナーに展示スペースを与えるというコンペに応募するんです。で、もともと山田浩二という人間はコンペ、つまり人から評価されるというのは大嫌いで、本当は出したくなかったんだけど、どうしてもこのダンボールチャストを展示したかった。で、それに応募するわけですが、見事に落とされるんですね。で、その審査員の一人がここに座っております五十嵐先生です。で、とっても悔しい思いをしまして、まあ、その直後、僕にも電話してきまして、もう二度とコンペっていうのはやらないと言って、そこから実際コンペはやらなかった。で、ただ、彼は悔しいもんですから、どうしても実現したかったですね。そのコンペで選ばれた案が成功したのもいくつかありますが、失敗したのもあって、選んだ審査員が間違ってたということをですね、彼はどうしても立証したかった。そのチャンスを狙ってまして、まあ、その秋に私が実は大安のダンボール茶室を担当して、で、これは実現しなかったんですけど、今講演されました南先生が見たこの3つの国宝茶室をダンボールで作って展示しようというようなプロジェクトを始めます。で、そのうちのジョアンと大安というのを、まあ、並べて、秋に名古屋で展示をしたというのが、まあ、このジョアンの最初の展示です。で、どうしてダンボールを選んだか、まあ、これはですね、もう最初からダンボールになってたので、後からこう推測というかこじつけるしかないんですけれども、今のお話でも茶室の、まあ、ヒストリーとか性格を感じていただければ分かると思いますが、当時としては非常に身近な材料というか、手に入りやすい材料、誰でも作れるんじゃないかと思うぐらいの材料を、当時としてももちろん工夫はありますけれども、基本的には当時の建物としては一般的な作り方をなるべく使いながら作っていく、その素朴さっていうのが、まあ、利休の茶室の特徴なんです。で、現在僕らの身の回りにある材料っていうのは、例えばここの天井にしても、これ工場で作られて運んでこられて職人さんがつける、そのライトにしても、これも工場で作られて、我々作るっていうことができない、一人の人間としては、ドアもそうですね。で、その中で段ボールっていう素材っていうのは、まあ、非常にシンプルな一枚の紙の板なんですね、もともとね。で、それをうまく組み合わせることによって空間ができていくだろうというのは、この茶室の、まあ、精神 に乗っ取ってるではないかというようなところで、まあ、コストもありますけれどもそれを含めて、まあ、ダンボールに着目したんではないかというふうに考えています。とりあえずこのところ
、はい、ありがとうございます。まあ、このダンボール茶室はですね、まあ実際にもそのジョアンは、まずその京都から東京へ、東京から、まあ神奈川の大磯へ、大磯からまあ愛知へ、移動するという、まあその移動のプロセスを解体して、まあその正確に言うとその東京に行くときにはそのまま運んだらしいんですけれども、実際にはその解体をして移動するというプロセスを繰り返しています。で実際ですね、このダンボールチャスの方も同じような形でですね、まあその名古屋で組み立てて、でそれから名古屋でも何数度組み立てまして、で今回まあ初めて東京まで移築をしたと、ある意味その実際のそのジョアンのプロセスと同じようなことをたどっているわけなんですけども、その名古屋の方でですね、一度まあ、あの中運河キャナルアートというイベントがありまして、そちらの方でもこの茶室を組み立てています。でまあ、その時、去年の、まあ、10月頃なんですけども、その時のお話をですね、名古屋工業大学の北川先生の方から、少しお話ししていただけないかと思っております。それから北川先生はですね、あの山田浩二先生と非常に、まあ、同じ名古屋で、親しくされていたということで、山田さんのことなども少しお話しいただければと思います。
名古屋工業大学の北川です。よろしくお願いします。あの去年の10月ですけれども、あの名古屋の方で、展示をしました。でその際に、中川運河キャナルアートというイベントだったんですが、まあ、イベントの趣旨自体が、まあ、中川運河といって名古屋ってあの、港とかですね、水運が比較的こう充実してまして、まあ、トヨタがあるということもあるんですけれども、まあ、あの港としての出入りがすごく多いところなんですね。でその一方で、中川運河というところは、まあ、戦後開発されてきたところで、まあ、すごく幅の広い運河なんですが、その脇に倉庫がざーっと並んでるんですけども、あんまり使われてないと、今、まあ、出入りしているトラックの数もすごく少ないんですけれども、その一方でその、大きな空間が持っている可能性であったりとか、まあ、幅の広くて、実は名古屋駅のすぐ近くからですね、名古屋港までずっとまっすぐ幅が30メーター、40メーターぐらいある、運河が貫いているんですね。でそういった、まあ、今となっては使われなくなってしまったような場所であったり空間であったり、もしくは今回、まあ、ダンボール茶室を、まあ、あのいろいろ関わらせていただいて、あの今となってはあまりこう、なんででしょうね、再利用することに一生懸命になってしまっているこうダンボールという素材にですね、新たなこう命を吹き込むかのような考え方というのを、まあ、山田浩二さんでよくあの大事にされてた方なんですね。それはあの建築の設計とかですね、そういったあの企画立案というところだけに関わらず、教育面にもすごくあの山田浩二さんの考え方というのは浸透していたことも思い出しますね。まあ、いわゆるですね、まあ、今回この建築系ラジオという企画もあの少しかあの関わっているんですけども、その、まあ、対話しながら学生一人一人の個性を引き出していくっていうのを山田さんってすごく実践されてたんですね。で必ずしもこう建築学科に入ってきた学生ってスケッチがうまいわけでもないですし、造形力があるわけでもないんですけども、何かその一人一人の学生の中に、まあ、いいところがあると、個性もあると、でそれをできるだけ引き出してあげるということを山田浩二さんって、まあ、建築の設計の方でも実践されてたし、教育の方でも実践されてたんじゃないか。ですからとにかくもう、はい、もう話し出すと止まらない方だったんですね。で、まあ、その対話の中で新しいものを何か見出して、それを形にしていくというところが山田浩二さんの、まあ、本質的にすごかったところじゃないかなと今思っております。
ありがとうございます。あの山田浩二さんはですね、まあ、今いろいろと話がありましたけれども、あの本当に建築家としても、一風こう変わったというか、他の人がやらないようなことをいろいろされてまして、で実際にですね、どうして山田先生がこう茶室を、まあ、こうやってこだわられたのかということは、僕も、まあ、その山田さんと、まあ、2年ぐらいこう接しさせていただいて、あのすごくどうしてかなと思ってたんです。あの実際にはこうハイテク建築という、まあ、その鉄骨を使ったり、割とこうモダンな建築の方向に行っているように見えて、それからもう一つダイハードポストモダンという、まあ、あの異名をですね、これは五十嵐太郎さんが、まあ、山田さんにこうつけたあの名前ですけれども、まあ、そのポストモダンですね、ポストモダン建築、というやはりその現代的なものを、施行されていると同時に、実はその茶室空間に興味を持っていた、 まあ、どうしてかなと思うと、すごくこう、まあ、ある意味歌舞伎ものというか、こう本流に対して、まあ、それとは違う方向を行くもの、というところに山田さんが思考を持たれてたんじゃないかなと、思ってます。そのまあ、実際その茶室というのも、まあ、その書院に対するこう茶室ということで、やはりその同士に対する茶室みたいな形で、建築の中でもやっぱりその、まあ、いわばこう非建築みたいなところからスタートしてきたわけですよね。でその意味でその茶室と、まあ、山田さんというのは、まあ何かこう同じく歌舞伎ものというところで通じるところがあるかもしれないです。で、まあ、その山田さんとはですね、まあ、その建築系ラジオ関係のところでこう、まあ、多く旅行したり、実際 その山田さんにいろんなところで、まあ、我々触れさせていただいたんですけども、あの一度一緒にその沖縄に旅行に行きました。で、沖縄に行った時にですね、隣におられる、琉球大学の入江先生に案内していただいたんですけども、まあ、最もその山田さんが一緒にこう旅行してバスの中でずっとこう喋り続けていたという、まあ、山田さんらしい側面をこう見せていた旅行なんですけども、その時の話とかをですね、まあ、山田さんのちょっと思い出も含めて、入江さんの方から話していただければと思います。よろしくお願いします。
沖縄の、琉球大学という、ところから来ました入江と言います。よろしくお願いします。山田さんとは実は初めてお会いしたのが台湾に建築系ラジオの皆さんと旅行に行かせていただいた時でして、でそれから、まあ、数ヶ月して沖縄旅行の方ですね、企画させていただいて、そこにお越しいただいて、まあ、この2つ のイベントで山田さんと交流させていただいたということで、期間としては大体6ヶ月間ぐらいしか僕は山田さんと接することができなかったんですけれども、ただしものすごくいろんなことを教えてくださった方だなと思っています。まずですね、教育という面で例えばですが、まあ、今回の茶室もそうなんですけれども、まあ、研究室とか学生とこう教員がですね、一つになって何かをものを作るという作業は実際僕も大学の方で、やっているんですけれども、非常にこうパワーもいりますし神経も使います。で、山田さんという方はものすごくこう普段接していると、まあ、元気な方で、もう常に前に進んでいる方なんですけれども、非常にこう繊細な方という印象を持っています。ものすごくこう気を使ってくださるんですね。で、サービス精神も旺盛でして、まあ、みんなが集まっている場でまあ、盛り上げてくださるんですね。それもものすごく周りの、顔色を見てそういう行為をしてくださると思うんですね。で、まあ、今回、組み立て式の茶室ということなんですけれども、これは僕も授業で、まあ、プレハブっていうような話を学生にしますと、結構学生はびっくりするんですね。最近の建築物が、結構な割合でプレハブでできてますと。例えばビルとかそういうものも工場で、パーツですね、床だとか壁、天井、すべてのパーツを基本的にこう規格化されたものを工場で管理して、まあ、精度の管理行き渡りますから、そうしたこう精度のいいものを現場に持ってきて、それをこう組み合わせていって建築物ができていくというような話とかをしますと、学生たちはものすごくびっくりするんですね。そういう作り方なのかと。で、それを今回のこのジョアンで、まあ、段ボール、これ図面から書いてると思うんですけれども、まあ、パーツですね、どういうパーツが必要かということを判断して、で組み立てていくのは今度は段取りが必要になりますから、これもこう学生に学んでもらっていると思うんですね。どういう、組み立て方でどういうふうな段取りでっていうことをきちんと計画立てるということも建築家にとって重要ですから、そういうことを学生に学んでもらって、でなおかつその国語であるジョアンっていうことを、まあ、空間も歴史的な位置づけも含めて学生のみんなに分かってもらうというような作業を今回のこのジョアンのダンボール茶室で実現できていると思いますので、ものすごくこう教育者として、まあ、学生にいい教育をされたなというふうに思っています。
ありがとうございます。 ですね、次はですね、美術家で美術評論家、美術史評論家のですね、彦坂直康さんの方にちょっとお話を伺いたいと思うんですけども、まあ、今回ですね、ジョアンというのは小田裕楽がまあその設計して建てたもので、まあ、どうしてジョアンかと言いますと、実はその小田裕楽の、まあクリスチャンネームが実は、ジョアン、ホアンと、まあ、そういう名前だったというところから来ているという、その、まあ、一説で確かではないんですけども、そういう話もあります。で、まあ、小田裕楽というのは、まあ、利休から見ると一世代後、なわけですね。でその先ほど南さんの方から茶室空間がだんだん拡大しているという状況がありましたけども、実際にはそのジョアン その2畳半大目の大きさというのはかなりコンパクトで、で、まあ、利休に遡ると確かに、利休もその2畳の、まあ、大庵を作っておりますし、それから究極的にはその1畳大目という大きさの茶室もあるわけです、まあ、それが一番ちっちゃい茶室ですよね。で、まあ、実際にただその利休は4畳半を基本としたということで、まあ、その茶室空間としてはその利休がそのいわばこうなんで標準のスタイルを確立したという、そういう位置づけになるかと思います。でその利休に関してですね、よく彦坂さんがですね、ブログにこういろいろ書かれていて、それから利休という、まあ、個人に対しても非常にこう思いを持たれているということで、彦坂さんの方からその利休とですね、それから今日の裏草園のジョアンを見られた感想を、聞かせていただければと思いますが、彦坂さんよろしいでしょうか。
今立教大学の大学院で特任教授で教えておりますけれども、山田さんとお知り合いになって知り合ったというのは、四国旅行に彼が合流してきた時でありまして、まあ、その後もう一回静岡旅行をやっぱり建築系、ラジオで、やりました時に、私も浜松に一つ大きなステンドグラスの作品がありまして、それを、まあ見ていただくのと、それから山田さんの、まあ、代表作というか、あれは何て言うんですか、ああいうハイテクの、
ハイテクで、
ハイテクです。ハイテク建築がありまして、黄緑色で、かなりとんがった作品でですね、特に屋上はこんなに出っ張ってて大丈夫なのかと思うほど、建築法を超えてるような感じの、まあ入ってるんでしょうけども、そういう建築でありまして、多分、インターネットで検索かけてくださると出てくると思うので、かなり普通の意味で、常識外れの建築でありまして、で色も黄緑色であります。ですので、まあ、山さんを批判する人たちは、まあ、そういうこうとんがってる部分に対して、神経を逆らされて批判しているように思いますけれども、実際に見に行きますと本当に一流建築でありまして、まあ、山さんっていう人自身が、まあ、私なんかの視点から見ると一流の人なんですね。で一流の人っていうのはある社会的理性がありまして、きちっとこう社会的理性の中で表現というものを、まあ、整理していくというか位置づけていきますので、同時にそれはそのかなりこう パンクというか、その、ノホーズに何かこう、噴出させていこうとするものに対しては、ある種、たしなめていく面を持ってらっしゃって、だから山田さんというのは、まあ、まあ、あるお説教をよくなさる方だったという印象が僕の中にあります。で、それがだから、教育者として非常に優れているということも言えるわけですね。で、あ、そうですね、この建築でありまして、で、その四国が、静岡県の旅行の時に、実はやはり、某有名建築家の、茶室を見まして、その時にも山さんがかなりこう痛烈に批判しながらその茶室を一緒に見まして、面白かったんですね。で山さんの刺激を受けて、茶室を、少しその後ですけども、勉強したり、それから、まあ茶室全集みたいなのを2冊ぐらい出版されているので、一応それ全部見るということはしていますけれども、たくさんいろんな茶室があって、そのお茶の流れでもいろいろ性格の違う建物が現実にはたくさんあります。でましてや現代になってくると非常に多様になっていると思います。で今利休の話ということだったので、まあ私たち日本人がまあ普通の意味で美術とか芸術とかっていうことを考えていくと、一つはまあ平安時代 って契約材で、まあ、あの普通に言われるように日本の美意識っていうものはできてきます。ですからその源氏物語という文学であったり、あるいは源氏物語絵巻というような絵巻類ですね。で今の例えば漫画文化というのも実はあの時の、四大絵巻っていうのが、まあ、源氏物語絵巻を漫画とは言わないですけども、まあ、代表的なのは鳥獣戯画ですけども、他の清水庵絵巻とか、万代南門絵巻というのも、実は漫画として見れる面を持っておりまして、日本の漫画世界の中でも突出してくる理由というのは、そういう古典を持つことによって漫画の中に実は芸術性をこう内包してくるという性格が、全部ではないですがかなりの分量の中にありますので、通常の、大衆文化とか、子供向きの文化という範囲を超えていってしまうんですね。でその辺が、まあ、まあ、日本の今では、かなり代表するような文化に成長してくる理由があると思います。でもう一つ日本の文化の中でやっぱり大きいのは室町からその安土桃山にかけてでして、それが、まあ、禅宗と絡みながらその一つは千利休に代表されるこう茶道になってくるというところですね。で茶道の場合につまり利休は最終的に秀吉と向き合って、まあ、切腹させられていくわけですけれども、アーティストがですね権力者と向き合ってこう切腹していくというか、まあ、その殺害されていくというか、まあ、自死は自死ですけども、その、切腹させられていくようなアーティストというのが、人類の歴史の中でそういうアーティストっているのだろうかといったときに、まあ、日本はやっぱり一つのこう極点を示すわけですね。でそれも利休だけだったらですね、まだまあ、利休だけが特別だったということは言えますけども、その後古田織部もですね、古田織部は利休の死に立ち会ってたはずですけども、その後それを知っていながら再度、あれは徳川家康ですよね、徳川家康に、切腹を命ぜられて黙って切っていきます。二人とも、まあ、黙って言い訳せずに腹を切っていくわけですね。だからその秀吉と徳川家康というその代表する、まあ、日本の権力者というか、そういう人たちと対峙して、黙って腹を切っていくという形で、芸術という問題をこう突きつけてきてるわけですね。つまり芸術というものの価値というものが、世俗権力というか武力と筋力を背景とした権力者とにどうしてもなんていうんですかね、まあ、ある種否定するような面を持ってるわけですね。別の価値を突きつけてくるわけですね。でそれが非常に腹立たしいんだろうと思うんですね。で、今漫画でも古田織部の、漫画あったりなんかしますので一般的にも知られてきていますけども、まあ、利休のものにしても、まあ、美意識的にはやっぱり非常に優れたもので、まあ、こういうこと言っていいのかどうか分かりませんが、例えば建築との関係で言えば比例関係で言うと利休のものっていうのは黄金比に使われている造作が多いんですね。実際そういう物差しを持ってたという話も読んだことありますけれども、まあ、なんていうんですかね、ただ主観だけで作ってるものではなくて、まあ、竹が竹をスパッと切った時に簡単な花入れを作った時でも、数学的にも非常に厳密な美意識を作ってくる方だと思います。笠手も利休ですよね。笠手って言いましたよね、茶室で、うん、あれなんかでも、まあ、大変なものだなと。あれは2つこう建物の2つに分かれてて、天井がこう 竹みたいのでこう傘の雨傘のような感じのものですけども、ですからその、まあ、申し上げたいのはだからそういうある種世俗の価値とこう向き合って対立してくるような性格というものを、の中にこう芸術があるという態度がありまして、実はまあ今の現代アートというのはちょっと違いますけども、いわゆる、まあ、ピカソ・マティスを代表するようなところから始まってデュシャンに至ってくるような現代アートの中にはそういうふうに、世俗的な価値に反逆してその、せめぎ合っていくような姿勢が非常に強くありまして、まあ、だからそういう伝統はですね日本の、お茶の中にあるので、現代アートの、まあ、源流として私なんかは、利休織部というものを考えます。それから利休がその提示してくる茶室というのも一種のミニマリズムでありまして、ミニマリズムというのも 実はその現代美術の中で非常に重要な役割をしてくる価値観でありまして、物事の最小の形というかフォルムの中に凝縮して美を作り出してこようというものだったですね。で、まあ、そういうことを山田さんというのは非常に意識された方だったと思います。